第4です、2月の第4です28日になりますので、よろしくお願いいたします。なんかスケジュールとかいろんなことでちょっとわからないこととか質問とかないですか？大丈夫ですか？はい、私たちね、バイブルスタディをさせていただきますけれども、私いろんな突発的なことでね、やっぱり今回は特に大雪、のことで、私なんか先週はですね、アサリ派の時からちょっとハラハラドキドキだったんですよね。まあ、豪華の雪っていうマークが出てる、ので、いやこれ どんな降り方するのかなっていう、そういう話ですね。普通にちょこっと降ってる分には、まあ、結構じゃなくて何、雨天結構じゃなくて何、要は積雪でも結構しますよっていう、そういう、やりますよっていう話ですけど、でもなんとなくね、状況がまだつかめない、ままでずっといたので、でもね、香織ちゃんに、香織ちゃん名古屋から来るから、ノーマルタイムですで、4時ぐらいまでには連絡をしなきゃいけないなというふうに決断しなくちゃいけないな。何かを決断するときってすっごい、やっぱり特に大勢の人たちをこうまとめていくときの決断をするときっていうのは、すごいやっぱり責任もあるし、みんすごい大雪になっちゃって、行きはよいよい、帰りはなんとかっていうことになっちゃって、帰れなくなったりとかね、することがないように、昔そういうことが東海豪雨の時にあったんですよ。なので東海豪雨の時は私名古屋に行ったんですよね。そのリハーサルがあるからって言って行ったけど、帰ってこれんかったのよ。なのでそういうこともあったり、生徒さんたちもね、行ったのにずっと結局そこで足止め食らっちゃって、その自転車も止まり、結局カルチャーセンターで夜を明かすという、そういう、ね、ことになっちゃったりとかしてね。なので、ここはそこまではないかもしれないけど、いずれにしてもね、ちょっとどういうふうな状況になるかわからなかったので、結局はね、そういうことになりましたけれども、次の日がちょっと大変でしたね。雪がね、溶けてもいないっていうか、凍ってますから、次の日私は大垣行かなくちゃいけなかったので、朝で、もう道路を電車では行けない場所なので、電車もどちらにしても遅れてましたから、車で行くんでしょうね。1時間で行けるところが2時間かかってしまったので、もう何が起こるかわからないっていうね、こういう状況の中で、早めには出ましたけれど、いつもよりは1時間以上早く出たんですけど、でもやっぱり若干ちょっと遅れたかな、5分ぐらいちょっと遅れてきましたけれども、でも私たちのね、その身の回りで、天候もそうですけれども、こういろんなことが突発的にいろんなことが起こったときに、皆さんはどういうふうにね、そういうことに対処されてるかどうかわからないですけど、以前の私っていうのは結構何でも自分でできちゃう、っていうところもあって、こうサクサクサクっとこういろんなことを決断して、それが正しかったかどうかとかっていうのは後になってみないとわからないんですけど、でも自分がこう選んだ、チョイスしたその道が、しまったな、あの時あれしなければよかったなとか、いろんなことももちろんあるんですけれども、それがいい方に転じた時もあったので、自分の中では神様ありがとうございますみたいな感じでこうね、進んでた時期もあったんですね。ただね、やっぱこの年になるといろんなことはですね、決断するのに相当時間がかかり、いろんなことがなかなか決められないっていう、そういうね、年になってしまったので、こう、それなりのね、いろんな経験を積んできているので、洞察力とかそういうものはこうやっぱりこうしっかり見て、この時はこうした方がいいだろうな、こうした方がいいだろうなっていうことを、こう経験上からいろいろなことを、決断することはもちろんできるんですけど、でも今朝読んだ聖書の御言葉、皆さんが昔歌った曲で「スティル」っていう曲がありましたね。聖書の詩編の46編ですけれども、「スティル」というところにですね、静まりなさい、静まれ、で私こそ神であることを知れっていう部分が出てくるんですよね。 でね、あの別のね、あの聖書にこうの訳を読んでみると、その静まれっていうところを、聞きなさいっていう訳になってるんですね。私ちょっとこの、あの別の聖書をあの主人から借りて持ってきたんですけど、あのそこにはね、よく聞きなさい、喋るのやめなさい、まあ女の人は男の人よりはるかにボキャブラリーというか、まあ口数が多いですね。まあ多分ご自分を見てなんかよく分かるな。あの女の人は一日にね、どれぐらい喋るか分かりませんけど、男の人ははるかにそれより少ないっていうふうに、それもちゃんとあの統計を取って分かっていることなんですけど、やっぱ女はやっぱうるさいね。もう夜と触るとあのなんかこうちょっとあのご婦人方でどっかランチとか言ってランチタイムとかって言って、まあキャキャキャキャよう喋っとるわとあの思いますけど、まあ私も自分で主人よりはやっぱりよく喋るよなとあの思うことがあるんですけど、主人に伝わってないこともあって、ひろこの主語がわからない、何が言いたいの、君の主語は何みたいな突然動詞から言っちゃうもん、述語から言っちゃうもんね、あの主人は分からないって言って、要はね、女の人はやっぱりね、しゃべるとやっぱりこう気持ちがどっか解放される、どっかこう誰かに分かってもらいたくてやっぱりしゃべってこうちょっと落ち着くっていうところあるかもしれないですよね。まあ忙しいっていうこともあるので、あのとにかくこうまあ家族に聞いてもらいたいとかね、友達に聞いてもらいたいということでわーっとねこう喋ることって あると思うんですけど、だから喋るのは得意なんだけど、じゃあ私じゃあ聞き上手かっていうと、最近は聞き上手にちょっと徹しようと思って頑張ってはいます。聞くっていうことがすごくやっぱり大事じゃないですか。相手のその気持ちをに寄り添うとか、相手の気持ちがこうだったんだあの時のあの人は、だからああいう言葉が出てきたんだなっていうことを、だからあの時はちょっとあの人からすごい傷つけられちゃったようなそういう言葉を言われたけど、でもよくよくねこうその人の、声にっていうかその人の心声にこう耳を傾けた時に、あなるほど、あの時のあの人の思いっていうのはこういうところにあったんだなっていうことに気づかされるっていうことはありますよね。だから母親と子供の関係の中でも、お母さんはそのガミガミわーっと朝から晩までガミガミガミガミって言ってる、子供の気持ちをこう受け入れるとか、このなんていうのこう受け止めてあげるっていう、そういうね、時っていうのはやっぱ子供との目線に、同じ目線に立って聞くっていう、ことがいかに大事かっていうことになりますよね。時々お母さん間違ってる時もあるんですよね。まあ、本当に そういう時はもう素直に、まあ、お母さん自身がこう子供の前でごめんねって言って、まあ、謝るっていうことの時には必要かなというふうに思うんですけど、Be still and know that I'm God っていう、その、 あの私こそ神であることを知りなさい、もうこの天と地を作られて、私たちを作られて、そして私たちに息を吹き込んでくださった方だから、神は私たちの隠れ家であって、また力で私たちが避難する場所ですね。隠れ家というのは私たちがもうどうしようもなくなった時に、皆さんどっかに避難したいって思う時あるじゃないですか。はあ、こっから出てどっかちょっとね、あの静かな場所に行きたい、 ここにいたらもうちょっと私ももうノイローゼになりそうっていうようなね、そのことがもしかしたらあるかもしれないですけど、イライラして、で神様が私たちのその避難場所であって隠れ家であって、また力となってくださって、苦難に会える時の確かな助けですと。ですからたとえ全世界が、破滅し山々が崩れ落ちて海に沈むようなことがあっても怖がることはありません。なぜならば神が隠れ家であって、神が力であって、私たちをいろんな状況から瞬時に救い出してくださる時もあるし、時には私たちは本当神様が、ちゃんと良いタイミングで私たちの声に、応答してくださって、ちゃんと、その答えを与えてくださるために 若干待たなければならない時もあるんですけれども、とにかく私たちは聞きましょうって、神様の声聞きましょうっていうことなんですね。まあこの中には、まあ、クリスチャンの人たちはまあ、クリスチャンの、ね、人たちの中でも私は今自分でこう神様との関係の中でよく やってることはもう神様の声に聞くっていうことですね。もう静かにもう何も祈りの言葉を発しなずに、こう神様を、が、どういうふうな方であってどういうことを私に今語ろうとしているのかって、本当にこの心の中を本当に空っぽにして、もちろん自分の願いとか自分 のお祈りの課題とかもちろんあるんですよ。でもそれももちろん神様に聞いていただきたいという、それもで私たちが祈る前から神様は私たちの、ね、声を、祈りを知っていてくださっているので、今はこう神様が何を私にしてほしいのかな、何を私に仕事をおっしゃっているのかなっていうことにこの耳を傾けて、本当に静かに、神様の声に。でね、クリスチャンになるとイエス様をその信じ受け入れた時に私たちの心に聖霊というね、三位一体のその聖霊、父なる神、子なる神、そしてイエスですよね、そして聖霊なる神が、その聖霊の、なる神が私たちの心に宿っていてくださるので、その不思議と示されることがいっぱい出てくるんですよ。いっぱい出てくるんです。祈っていると、あなたあの時にああいう罪を犯したよね、罪を犯したよねって言ったら、ああいうね、思いを持ったよねっていうことがあると、それを私は神様の前にもう一度告白して悔い改めなくちゃいけないなとか、そういうことを示されるようになるんですね。なのでこの聞きなさいっていうのはね、本当にもちろん子供たちとかね、家族のそういう声に、または職場のいろんな人たちにこう耳を傾けるっていうのももちろん必要なんですけれども、私たち自身が本当に静まって、本当に次何をすべきなのか、特にいろんなことが起こると、突発的ないろんなことが起こるとすごく慌てるじゃないですか、私たち。そこで私たちは一呼吸置いて、本当に神様、私はこのような状況になった時にどういうアクションをしたらいいんでしょうかっていう、そういう、祈りというか、そうじゃないと自分はどんどんどんどん勝手にいろんなことを決断し、いろんなことをやっていってしまうと、他の人たちにもっとなんか迷惑をかけてしまいそうなので、神様どうか あなたの知恵を与えてください、あなたの力を与えてください、私が正しい決断判断をすることができるように、あなたが心にしっかりと語ってくださいって、まあというようなね、お祈りをしたり、することが多々ある、ですね。ぜひですね、まあ、皆さんこうやって歌ってる時にですね、まあ、本当に楽しいし、疲れてる時は本当にこう歌って、まあ、元気になると思うんですけれども、イエス様が私たちに約束してくださった、私たちのことを決して見放さない、見捨てない、私たちを本当に愛し、そして私たちを、テイクケアしたいと思っておられる、面倒を見たいと思っておられる、方が共にいてくださるので、明日のことはもう心配しなくていいんだ、とにかくでも何か起こった時に本当に静まる、静かに本当に神様の元に、帰っていくということが、時には必要なことがありますよということを今日はね、ぜひ皆さんにも、していただきたいなというふうに思いました。一言お祈りしたいと思います。神様、私たちは日々忙しく、過ごすことが多いでしょうか。特にこういう情報社会ですので、いろんな情報が次から次へと私たちの耳に、私たちの目に飛び込んでくるときに、私たちはどれをどのように判断し、そしてどうやって選び取って私たちがこの世の中を進んでいったらいいのか、時々分からなくなってしまいます。 そうすると、本当にマジョリティ、多くの人たちがやっていることが正しいんだと思って、それが正しいと思って私たちをそれを基準にして選び取ってしまうことがありますが、時にそれが危険なだったりすることもあります。神様は私たちがいつも正しく判断し、正しいチョイスをしていく、選択をしていくことができるように、一人一人、まだあなたのことを知らない方たちもいらっしゃいますけれども、あなたはどのような状況の中にあっても私たちを決して見捨てることなく、見放すことなく、私たちを愛し、そしてまた導き、最善のことをして私たちを祝福したいと願っておられる方です。私たちがあなたの方に向き直して、本当にあなたが本当に共に歩んでくださるという経験を積み重ねながら、私たちが喜びを持って、希望を持ってこの人生を歩み、そしてまた将来、本当に私たちが弱り果ててしまい、死という大きな壁に直面した時に、あなたのことを本当に思い出し、あなたがいつも私たちと共にいてくださる方であるということを、本当に見ていくことができるように、助け導いてください。Jesus Promise と私たち歌いました。イエス様は約束してくださいました。私たちを愛し続けてくださると、明日のことは心配しなくて大丈夫だと、あなたが語ってくださっていることを心から感謝いたします。ととイエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。